皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。言葉の船での武田です。第35回全国盲人文芸大会作品集、今回からは随想随筆の部をお送りいたします。まず選者の先生のご紹介をいたしましょう。ロゴス展示図書館館長高橋秀治先生、日本盲人作家クラブ元会長竹村実先生、以上のお二方でございます。随想随筆の部には14編寄せられ、その中から3編が入賞作品として選ばれております。第1位日盲連会長賞は線香の香りの中で思い出す、愛媛県にお住まいの千葉義信さん。第2位日盲連会長賞は二つの人生、福島県にお住まいの佐藤徳夫さん。第3位同じく日盲連会長賞はチムグリサとドゥーグリサ、沖縄県にお住まいの植木義雄さん。以上のお三方です。それでは第3位チムグリサとドゥーグリサ、沖縄県にお住まいの植木義雄さんの作品からご紹介いたしましょう。チムグリサとは沖縄の方言でかわいそうという意味である。しかし各地のすべての方言がそうであるように、方言の持つ温かさ、優しさ、生活の匂いなどを含んだ方言にぴったりの共通語はないように思う。したがってかわいそうが最もチムグリサに意味が近いということであって、全く同じということではない。ではどの辺が違うのかというと、まずチムグリサのチムは肝で、これは心という意味で、グリサは苦しさという意味だから、チムグリサとは心の苦しさという意味になる。かわいそうにも心の苦しさという意味がいくらか含まれてはいるが、残りの大部分は同情という意味になると思う。しかしチムグリサはすべてが心の苦しさであって、同情は全く含まれていない。そういう違いがある。これは実に素晴らしい沖縄の方言であるというと少し手前味噌になるでしょうか。具体的な例を挙げて説明すると、例えばそこにある一人暮らしのお年寄りがいたとして、それを見たある人が、わあかわいそうと言ったとしたら、その人はそのお年寄りの手伝いをしてあげてもいいし、してあげなくてもいい。ただかわいそうと思うだけでいいのです。しかしこれに対して、わあちむぐりさぬと言ったとしたら、自分の心が苦しくなるのだから、そのお年寄りのために何かしてあげたい、あるいは何かしてあげないではいられない、だからそのお年寄りのために何かをしてあげたら、ああしてあげてよかったと気持ちが楽になりますよね。それは自分の心の苦しさ、すなわちチムグリサが取り除かれるから気持ちが楽になるのです。福祉やボランティアを友達がやるから自分もやる、親がやれと言うからやる、隣近所がやるから自分もやる、ではやらないよりはいいと思うが、そういう人たちは長続きしません。なぜならそれにはチムグリサの心が入っていないからである。では ちむぐりさの心が入っていれば何もかもうまくいくかというとそうでもないので厄介である。先ほどのお年寄りの話を続けるとすると、そのお年寄りは自分は他の世話になってばかりでみんなに迷惑をかけてと思ったとすると、そのお年寄りは自殺するようになるかもしれないのです。自殺は少し大げさにしても、その前にもういいよいいよと断られるはずです。この人が他人の世話になりすぎて心が苦しくなることをドゥーグリサというのである。ドゥーは胴体という意味だから、ドゥーグリサとは体全体が苦しくなるという意味になる。では心が苦しくなるチムグリサと体全体が苦しくなるドゥーグリサとはどう違うのかとなると、これは言葉のあやだから方言のわかる人には説明はいらないと思うが、わからない人にはごちゃごちゃになってわかりにくいと思うが、簡単に説明すると、施す側の心の苦しさをチムグリサと言い、施される側の心の苦しさをドゥーグリサというふうに理解してもらいたい。一般的に世話好きな人というのは、人の世話をするのは大好きだが、自分が世話になるのは大嫌いな人が多い。私もそうです。だから先ほどのお年寄りの話を続けるとすると、世話をしているあなたは自分が大好きなことをやっているかもしれないが、そのお年寄りは自分が大嫌いなことをされているかもしれないのですよ。また A さんに施して喜ばれることが B さんにも喜ばれるとは限らないので、この辺が難しい。人間は年を取れば取るほど頑固になっていくし、他人のものを受け付けなくなっていくからです。しかしこれは施される側の問題ばかりではない。施す側の人でも A さんに頼んで喜んでやってくれたことを B さんに頼むと嫌な顔をされることもあるのです。この世の中、政治家と国民、生産者と消費者、売る側と買う側、教える側と教えられる側、育てる側と育てられる側、施す側と施される側などと、すべて二つに分けることができると思うが、それらはそれぞれに言い分や不満があって、その溝は狭まることはあっても完全に埋まることは人間がこの世に存在する限り永遠にないものと思う。その中から施す側と施される側に話を絞って続けるとしよう。施す側の言い分は、何をやってあげても当たり前と思うのか感謝の気持ちがないというようですが、施される側の言い分としては、何をやってもらっても感謝しなければなりませんかということではないかと思う。私は視力障害者なので、どうしても施される側の言い分が大きくなると思うが、例えば私が背中が痒くて、それをボランティアの方に書いてもらったとする。そうすると、本当にかゆいところを書いてくれたのなら、私は喜んでありがとうございましたとお礼を言いますよ。しかしかゆくないところを書いてもらったとしたら、いや、もっと右とかもっと左とか言ってもいいのではないでしょうか。それをボランティアの人たちはてっきりありがとうございましたという感謝の気持ちが返ってくるものとばかり思っていたりしないでしょうか。それを私が右とか左 とか言うと、全く考えてもいなかったような答えが返ってきたようで、せっかくこんなに一生懸命、しかもただで書いてあげたのに、右とか左とか言って、とかなりびっくりしているような感じがします。受ける側の言い分としては、そういうことになるのですが、どうでしょうか。もう一つ具体的な例を挙げて話を進めるとすると、例えば、ある劇の中で、車椅子が一台あって、人間が二人いて、一人はその車椅子に乗る役、もう一人はその車椅子を押す役だとしたら、あなたはどちらを選びますか？おそらく全ての人が車椅子を押す役を選ぶのではないでしょうか。仕方がないから、じゃんけんで決めたりします。このように人間は誰でも、たとえ劇中の短い間であったとしても、車椅子に乗る役、すなわち他人の世話になるのは嫌いなのです。それが学芸会だったとしたら、それを見に来た親にしても、自分の子供が車椅子を押す役だった場合と、車椅子に乗る役だった場合とでは、かなり気分が違うのではないでしょうか。車椅子を押す役だったとしたら、見ていた親も鼻高々でしょうが、自分の子供が車椅子に乗る役だったとしたら、恥ずかしくって途中で帰りたくなるのではないでしょうか。あるいは学校の先生を恨むようになるのかもしれません。もう少しこの話を脱線させて考えるとして、その車椅子をそのまま外に出したとしたら、車椅子を押す役の人は、自分は良いことをしているのだから、なるべく多くの人に見てもらいたくて、賑やかな大通りを通りたがるはずです。これに対して、車椅子に乗る役の人は、自分は他人の世話になっているのだから、恥ずかしくて誰にも見られたくないので、なるべく人通りの少ない裏通りを通りたがるはずです。このように世話をする側の人と世話になる側の人との間には全く相反する事柄が大きく横たわっているのです。私は30歳の頃、ベイチェット氏病にかかり治療を続けたのですが、次第に視力が衰え、40歳の頃、完全に見えなくなり、現在に至っている74歳の中途失明者です。したがって、見えている人の気持ちも、見えない人の気持ちも分かっているつもりですが、こと福祉やボランティアに関して言うならば、見えていた頃は、そういうことに全く携わったことがないので、双方の気持ちが分かるとは言えないと思う。人間は相手の立場や気持ちが分かるとは言っても、子を持って知る親の恩と言われるように、その立場になってみないと、その人たちの本当の気持ちは分からないのではないかと思う。私も目が見えなくなって、初めて見えない人の気持ちが分かるようになったのだが、世話をする側と世話になる側とでは、どうしても世話になる側が小さくなってしまい、相手に十分に意見を言えなくなる場合が多いように思う。したがって世話になる側からは意見を述べにくいのだが、これだけのことは言っておきたいと思う。まず背中をかいてもらう話のように、世話をする側は相手の本当にかゆいところをかいているのだろうかということと、車椅子の話からすると、自分のやっている良いことをどんどんやっていこうとしているのではないだろうか。この二つは、自分が目が見えなくなって初めて気がついたことである、すなわち自分のチムグリサを取り除くために、相手にドゥーグリサを与えてはいけないということになるが、 それには施す側と施される側との長い付き合いが必要で、施される側が一番困るのは、ボランティアやヘルパーを次々に短期間で変えられるということである。そうすると変わるたびに施される側の人は自分の立場や身の上を話して聞かさなければならなくなるからである。長い付き合いだと次第に気心が知れるようになり、どういうことをしてもらいたいか、してもらいたくないか分かってきて、双方の溝は次第に埋まっていくものと思う。その溝を埋め合わせていく努力ができるのは他の動物ではありえないことで、それができるのは人間だけではないかと思うからである。いかがでしたか。次回は第2位、二つの人生、福島県にお住まいの佐藤徳夫さんの作品をお送りする予定です。それまでどうぞお元気でお過ごしくださいませ。ボンボヤー。